じゃあ窓を閉めてください。はい、この朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。この朝も天地の主なる、神様またイエス様を礼拝できる恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、
今年初めてお会いする方もいらっしゃいますが、今年もよろしく。ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。今日は最強のパートナーというタイトルでお話をいたします。最初の聖書の箇所はヨハネの福音書14章の17節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。小西姉妹が読んだ後、聖書を開いている方ご一緒にお読みいたしましょう。では小西姉妹読んでください。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
その前に小西姉妹、もう一回16節の方を、前の方を読んでくださいませんか。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
16節の方だけ聖書を開いている方ご一緒にお読みいたします。はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。はい。先週若い女性の方が教会を訪ねてこられました。この方はどうしたらいいのかと問題を抱えておられましたが、相談する打ち明ける人もなく一人で苦しんでおられたので、私はしばらくよしこ先生と話したらどうですかと勧め、牧師室で1時間半余り話した後、まあ以前とは変わってすっきりとし喜んで帰っていかれました。この生きていくのが難しい時代、一人で生きるのはつらいこと、私たちには人生を共に歩んでくれるパートナーが必要です。パートナーが必要です。人生共に歩んでくれる人が必要なのです。アーメン。そのためにイエス様は教会を作ってくださいました、ね、そのために教会があるのです。私たちは共に生きていくのです。クライストチャーチのビジョンのナンバーワンです。週報にも毎週間ですね載せていますが、教会はイエス様の家族です。共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうですね。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、今年もこのビジョンに歩んでいきましょう。私たちは互いに愛し合いなさい、一つになりなさいとイエス様の命令です。そして教会の中心はイエス様です。イエス様は十字架の御業、すなわち全ての人間の救いの完成ですを成し遂げられ、ね、天に昇られる前に言われました。 その言葉が今読んだヨハネ14章の16、17節です。私だけもう一回読みいたします。私は父にお願いします。まもなく私は天に昇りますけれどもですね、私が天に昇る前に天のお父様にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。別の方が来られるのですよ。その助け主が今度はいつまでもあなた方と共におられるためにですと。その方はどなたか。真理の御霊ですと。世の中の人はその方を受け入れません。その方を見もせず知りもしないからですと。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからですとこうおっしゃいました。真理の御霊、聖霊様はイエス様と全く同じです。ギリシャ語でアロスと言います。全く同じ同質のお方、共にをギリシャ語でパラと言いますですね。長野県にパラちゃんがいますけどもですねパラって共にという意味なんです、はい、でこの助け主、慰め主は原文ではですねギリシャ語ではクレイトスというんです。でこれはもともと弁護士という意味なんですですね。助け、慰めてくださるお方という意味です。聖霊はそのようなお方であるとイエス様はおっしゃいました。イエス様と全く同じお方、もう一人のイエス様です。聖霊様は天と地、この宇宙をお作りになった全能の神様です。ですね。神様の天のお父様の御心により、イエス様の言葉により、聖霊様が実際の作業、宇宙をお作りになりました。そしてあなたの人生のここに書いてある最強のパートナーです。聖霊様の働きは多様です。いろんな面でいろんな方法で働かれますが、今日は聖霊様があなたをどのように助けてくださるのか、3つのポイントで語ります。第一のポイントはですね、第一コリント6章19節です。ではここにします。第一コリント6章19節だけ読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
私だけもう一度読みいたします。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。十字架にかけられたイエス・キリストを救い主と信じ受け入れた時に、その瞬間イエスの血はですね、全ての私たちの全ての罪を清め、あなたの体は今度は聖霊の宮となります。ここに書いてある通りです。聖霊の宮であると書いてある。あなたは全能の神様を宿すのです。全能の神様があなたのうちに住まわれるわけです。この地上に生きている間、聖霊様はあなたのうちに、あなたと共にいてくださると聖書は言っています。またヘブル書13章の5節には、私だけを読み出しますけど、こう書いてあります。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あなたがこの地上にいる限り、あなたから離れることはありませんと。あなたから離れず、あなたを捨てないと、聖書にはヘブル書にはそのように書いてあります。聖霊様はあなたのうちに共にいてくださいます。問題は兄弟姉妹、あなたがこの聖霊様に心を開いて、いつも聖霊様と共に生活しているかどうかです。聖霊様を意識しているかどうかです。いつも聖霊様を意識して、心を開いて、 共に生活しているかどうかが、これが問題です。聖霊様は全能の神様、あなたのどんな難しい問題も容易に解決してくださいますですね。神様にとって難しい問題は一つもありません。人間には難しい、とてもできない、神様もできないだろうと思いますが、そうではありません。神様にとって難しい問題は一つもありません。なぜなら私たちの神様は無から有を起こすお方だからです。ないところから作るお方だからです。そして死人を生かすお方からです。死んだ人をですね、蘇らせるお方だからです。神様にとって難しい問題は何一つありません。あなたが難しいと考えているだけです。聖霊様はとてもですね、もう謙遜なお方です。謙遜なお方です。かつ紳士ですからですね、あなたの人生に強引に無理やりに介入されません。あなたの人生に強引に無理やりに介入されません。つまりあなたがお願いしますとお任せした分だけ働いてくださるということです。あなたがお任せした分だけ働いてくださるんです。だから 50% を任せれば 50% です。 100% 任せれば 100% 働いてくださるという方です、ね、あなたが、任せもしないのに無理やりに強引にですね、あなたの人生には介入されないのです。あなたがお任せした分だけ働いてくださるんです。で、問題はあなたがどれだけ聖霊様にお願いしますって任せるかどうかの問題で、このことを私たちは信仰というのです。だから信仰がなくては神様に喜ばれないって書いてある。なぜなら神を信じる者は神がおられることとですね神に任せる者には働いてくださることを信じなきゃならないからと書いてある。はい、聖霊様、この仕事と、この仕事を助けてください、この問題を解決してくださいとお願いすればよいのです。聖霊様は喜んでですね、助けてくださいます。もともと聖霊様が来られた目的が私たちを助けるために来られたんですから、だからですね、助けてくださいとお願いすればもう喜んで助けてくださいます。でも多くの場合、助けてくださいと言いながら自分で何とかしようとするところに問題があるわけです。助けてくださいとお願いしたら任せましょう。お願いしたんですからですね、お願いしたにもかかわらず自分で心配して何とかしようとするところに問題があるわけです、ね、聖霊様は喜んで助けてくださいます。よろしいでしょうか聖霊様の働きは誠にも麗しくも完璧です。もうすごいと、素晴らしいと。ですからイエス様は本当に素晴らしいお方ですねとですね、私たちはいつもイエス様を褒めたたえるのです。はい、ヨハネの福音書16章のですね14節です。読んでみましょう。じゃあ小西前、そこを読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
聖霊様はイエス様の栄光を表す、書いてある。聖霊様はいつも私たちがイエス様って素晴らしいですねってイエス様に栄光をお返しするように働いてくださると、こう書いてある。で、聖霊様が働かれた時にですね、イエス様って素晴らしいと私たちはいつもイエス様を褒めたたえる。そのように聖霊は働かれるんです、ね聖霊様はいつもイエス様に栄光をお返しなさるお方です、ね、イエス様本当に素晴らしい栄光をお返しいたします兄弟姉妹、あなたのうちにもう住んでおられます。イエス様を信じた時にですね、 もう聖霊が瞬間にあなたのうちにおられるわけです。あなたは神様を宿しているんです。そしてあなたと共におられ、あなたを助けるために、目的はそこなんです。あなたを助けるために神様から使わされた全能の神様、聖霊様に生活のこと、仕事のこと、問題、人生のすべてをですね、委ねていきましょう。お任せします、助けてくださいとですね、委ねていきましょう。聖霊様はあなたの人生のもう最強のパートナーです。最強のパートナーです。このことを実感し、毎日の生活でですね、実感する、体験する、兄弟姉妹になりますように、私は生ける神様を体験しなさいと、もう繰り返し繰り返し言ってきました。どうぞ体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。はい、第2のポイントです。ヨハネ第1の手紙2章に移ります。では27節、小西姉妹読んでください。
あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように。その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。
ここにはあなた方ってのは私たちのことです。キリストから受けた注ぎの油がですね、もうあなた方のうちにはとどまっているって書いてある。でその油が何でも教えるから、誰からも教えてもらう必要はありませんと書いてある。その彼の油が全てのことについてあなた方を教えます。そしてその教えが真理ですとこは書いてあるですね。偽りではないと。でその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのですとこう書いてある。どういうことか少し説明しましょう。キリストから受けた注ぎの油っていうのは、これ聖霊のことです。ですね。聖霊のことです。聖霊様は次にですね、あなた方に真理を教えてくださいますって。その教えは真理であって偽りではありませんって書いてある。ですね。で、真理とは何か。ヨハネの福音書14章6節にですね、私だけを読み出しますけど、イエス様の有名な御言葉でこういう御言葉があるんですね。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。イエス様が道であり真理であり命ですと。私を通してでなければ誰も父なる神様の身元に来ることはできませんって。イエス様こそが真理そのものですと、イエス様ご自身が告白しておられます。で、別の言い方っていうのは、真理っていうのはね、神様の御心なんです。神様の御心はいつも真理ですですね。第一は神の御心です。はい、二つ目はですね、真理って正しいことなんです。吉郎兄弟の吉は聞いて書きますね。で、これ正しいっていうんです。あなたは正しく歩むように名前を付けられたんです、はい、正しいことです。要するに人が歩むべき道理です。正しい行いのことです。でこれが真理ですですね、はい、真理というのはそういうことです。真理の反対はもちろん偽りでありですね、ごまかしですけども真理というのは正しいことです。常に聖霊は真理、正しいことが何かを私たちに教えてくださると聖書はこう語っているわけです。この道が正しい歩み道ですよということを聖霊は私たちに教えてくださるということです。この世は暗闇の世界です。真理の光がありません。ですからですね、多くの人は暗闇の中でですね、もう道を失っているんです。どの道を歩んだらいいんだろうか。 でさまよっているわけです。ですね。そして結果的に滅びに向かっています。ですね。多くの人が道がわからないんです。どの道を歩んだらよいか。ですね。だからさまようんです。で滅びに向かうんです。無意に人生を過ごすわけです。しかしながら真理の御霊、聖霊様はあなたに真理の光ですね。ローマ人への手紙の12章2節はですね、その真理の光のことをこう書いてあるんです。ですね。神様の御心は何ですかって。真理って神様の御心なんです。神の御心は何か。すなわち何が良いことで神様に受け入れられ完全であるのかということです。どう聖霊は私たちに知らせて神様の御心を行うことができるように実行できるようにですね、私たちの心を一新させてくださいますと書いてある。ローマ人への手紙12章2節の御言葉ですね。兄弟姉妹、真理のうちを歩めばあなたはですね、心平安です。で真理ですから安全です。ですね、神様が守ってくださいますから前進していきます。人生前に進むのです。聖霊が後押ししてくださるからあなたは人生のすべてにおいてですね、神様の祝福を受けます。結果人生はですね、豊かな実を結び続けるわけです。ですから真理のうちをですね、歩み続けてください。どれが正しいかっていうのは聖書と聖霊様がちゃんと教えてくださいます。またこういう礼拝の中でですね、説教の中で真理を私たちは悟っていくわけです。だから真理の中を歩めばですね、あなたは本当に心穏やかです。安全です。前に進みます。人生のすべてにおいて神様の祝福を得ます。結果人生豊かな実をあちらこちらでですね、実を結ぶことができます。でこれが真理のうちを歩む人の幸いなんです。どうぞ真理のうちを歩むように心を一新してくださいこれが2番目のポイントです。最強のパートナー聖霊様はあなたに真理の光を照らし、これが真理ですよと、その光を照らしですね、道を照らして真理の道を歩むように助けてくださるお方なのです。つまり聖霊は真理の御霊なんですですね、真理の御霊なんです。はい、3番目のポイントに移ります。第一ペテロ5章7節です。ここ聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ペテロ第一5章の7節だけ読んでください。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
はい、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちの人生には心配事がいっぱいありますですね。でも一切全部神様に任せなさい。神様に代わりに心配していただきなさいということです。兄弟姉妹、人生に問題はつきものです。問題のない人生というのはまずありません、ね、人生に必ず問題があります。ですから問題があることが問題ではないんです。私は人生の問題を抱えています、それは別に問題ではありません。みんな問題があるわけですから。で問題は次のことです。あなたは問題は問題をあなたがどこに持っていくかなんです。どのように処理するか、そこが問題。問題をあなたがどこに持っていくかなんです、うん、どうするかなんです、うん、それが問題、うん、多くの場合ですね、人は問題が起こると自分で何とか解決しようとしますですね。 もうなんとかしないかなんとか自分で解決するようにするんですよですね。なんとかしないか、なんとか解決しようとします。もちろん解決できる問題もありますが、もうどうしても解決ですねせず、もうどうしようもなくなった時ですね、やっと神様のところに来るんです。実は教会に来る人の8割は問題を抱えてくる人だと言われています、ですね。もうどうしても解決し、どうしようもなくなった時神様のところに来ます。それでもですね、神様のところに来る人は幸いです。来れば幸いです、ですね。神様はどのような人の問題でもですね、助けを求める人は必ず助けてくださいます。神様助けてくださいとですね、求める人には必ず助けてくださいます、ね、ですからそれでもですね、神様のところに来る人は幸いです神様が人を助ける方法はもう様々です。ですね。あなたのですね、思った通りには助けてくださるとは限りません。様々ですが、多くの場合、神様は人を助けるとき、他の人を用いられます。人を助けるとき、人を用いられるというのがですね、神様の多くの場合の方法です。あなたのところに助け主、誰かが来るわけです。ところがここに問題ですね。あなたのところにあなたを助ける人が来ます。しかしながらここで問題が起こるんです、ね、しかしながらここでまた問題が起こります。それはあなたを助ける人の方法があなたの考えと異なるというんですですね。こう助けてもらいたいのに別の助け方で助けたら異なるという、ここが問題だ。あなたを助ける人の方法があなたの考えと異なるとき、受け入れないで退けてしまうんです。神様がせっかく使わせてくださったのにね、よかって言ってから退けてしまうんです。ですから助からないわけです。あなたの考えと違うからです。ここが問題なんです皆さん、洪水にあったクリスチャンの話ご存知ですか？前に話したことありますが、ある地域でですね、大洪水が起こりましたですね。もう雨が降って水かさが増えてですね、家が水にもうどんどん浸水してきたわけですですね。で、そこに一人のクリスチャンがいました。神様助けてくださいって叫んだんですね。そしたらですね、ボートがやってきたんです。ボートがやってきて、これ乗りなさいということですね。ボートがやってきました。ところがそのクリスチャンは、いえ、神様が助けてくださるからいいですってですね、ボートを退けてしまいました、まあ、水かさはどんどんどんどん増えていてですね、とうとう屋根に登りました。神様助けてくださいと叫ぶと、このヘリコプターが来ました。ヘリコプターに捕まりなさい、いえいえ、神様が助けてくださるから結構です。でヘリコプターを追い返してしまいました。とうとうその人は溺れて死んでしまいましたですね。だからクリスチャンだから天国に行ったんです。で神様に言いました。神様、洪水の時私があんなに助けてくださいと言ったのに、どうして助けてくださらなかったんですか。で神様は、私はあなたを助けるためにボートもよこしたしヘリコプターも使わしました。あなたはそれを拒んでしまいましたということです。笑い話のようですが、クリスチャンはそういうことをするんです。自分の助かり方の考えと人が助ける方法が違うわけです。退けてしまうわけです。だから助からないのです。神様が使わした人のですね、助けを受けましょう。頑固な自分を捨てて、こだわっている自分を捨てて、神様の助けを受け入れましょうもっと良いのはですね、そもそも自分で解決しようとしないで、初めから全て、ね、解決を神様の手に任せることです。先ほど最初に話しました若い女性ですね、彼女は問題を抱えてきました。でよしこ先生としばらく話した時に、彼女はよしこ先生のアドバイスをもう全部受け入れたわけです。 ですから、ああ自分の問題は解決したとですね、本当にほっとして喜んで帰ってきたわけです。ですね。神様の助けを受け入れましょう。ね。まあもっと良いのはですね、まあ、初めから自分で何とかしようとしないで、全ての解決を神様の手に任せることです。さっき読んだとこ、あなた方の思い煩いを、この次に何て書いてある、一切って書いてある。一切ってのは全てって意味だ。あなたの心配事は全て神様に委ねなさいって。委ねるというのは任せてですね、もう自分手放すということです。片方では任せと言いながら、片方で何とかするのは委ねたことではありませんですね。皆さん死んだってですね、天国に行くことが決まってるんですよですね。で、天国はこの地上の何万倍も素晴らしいとこなんですですね。生きても死んでも、成功しても失敗しても、神様、私はあなたに従ってまいります、あなたの言われる通りにいたします。でこれが私たちの姿勢なんです。神様は最善のことしかなさいません。前回話した通りです。イエス・キリストを救い主と受け入れた兄弟姉妹たち、あなたにはこの宇宙、全宇宙のもうどんな力よりもはるかにですね、勝って強い最強のパートナー、助け主、聖霊様が共におられます。皆さん、あの日本の国、アメリカとかですね、その、まあ、ロシアとか中国とかね、いわゆる大国といわれる国がありますが、聖書にイザヤ書にですね、神様にとってその大国を、大国というのもですね、あの秤の上の塵に等しいって書いてある。重さがないんですよ。神様にとって大国も秤の上の塵に等しいって書いてある。それぐらい神様は大きな偉大な方。神様にとって何の重みもないんですよ、そういう国だってですね。世界中の核や軍隊を集めても、もう神様には到底かないませんですね。この宇宙のどんな力よりもはるかに勝って強い最高のパートナー、助け主、聖霊様がおられるんです。もう皆さんはその人をうちに宿しているんです。その方がもう一緒におられるわけです。この方に任せない方法はないんじゃないでしょうかですね。委ねる方が最善じゃないでしょうか。この一年もこの方、聖霊様と共に歩んでください。これが今日のメッセージです。よろしいでしょうかですね。分かった分かったって、ここで分かっても実際問題が起こった時ですね、慌てないことです。神様はちゃんと解決の方法も、神様はちゃんともう解決の方法がもう備わっているわけです。だから神様の解決をくださいと、もらえばいいわけです。神様、この問題はすでにあなたのところではもう解決済みです。神様の解決を私に与えてくださいと、あなたが祈って神様の解決をですね、受け取っていけばよいのです。その受け取ることを私たちは信仰というわけです。どうぞイエス様に対する信仰を持って、この一年ですね、最強のパートナー、聖霊様に委ねてですね、歩んでください。これが今日のメッセージです。ではどうぞ目を閉じてください。